DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ. Tokyo DJ.
どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近あったことなんですけども、
はい、
ちょっとツイッターとかには書いたんですけど、東京 DJ 部代表でですねちょっと営業してきまして、はい、最近はですねちょっとクラブ活動だけではなくですね、
はい、
お昼の DJ をちょっと増やしていこうかなと思いまして、
いい
で、ちょっとご縁があって、とある結婚式で DJ をしてきたんですけども、
はい、
なんか面白くて、結婚式場じゃなくて、テニスコートで、はい、結婚式をやってたんですよ。
テニスにゆかりのあるカップルの2人
だったんですか？そうなんですよ。まさに、新郎新婦が出会ったのがテニスの、その、なんかテニスクラブで結構ガチの、プロを目指す系の、ところがあって、
はい、
でそこで、出会ったっていうことで、そこの関係者の方とか、テニス一緒にやった方とかっていうのをお招きしてやるっていうことだったんですけど、
はい、
もうなんかその結婚式場じゃないんで全部手作りでやっていくってこと で、
ね、
そのはい、プランナーさんとかですね、そのプランナーさん筆頭にいろいろご飯もね、そのどこのご飯を持ってくるかとか全部決めないといけないじゃないですか。
そうですね、
はい、それで全部手作りでやって、その中でその音をなんかやりたいっていうので、DJ としてですねちょっと行ってきまして、
テニスコートでレイブやっちゃったってことですか
ちょっとねそこまでは、行きたかったですけどね、
はい、
ちょっと上品な感じに、はい、でもあれですよ、DJ 部用に買った野外で使える大音量のスピーカーをですね大活躍させまして、はい、もう一人でレンタカー借り詰め込んでDJ ブース設置して、もうね一人で全部そうなんですよ。なんかねコントローラーとかだけでもいいかなと思ったんですけど、最近コントローラー壊れちゃって、はい、もうちゃんとブースの、CDJ とミキサーをがっつり持ってってガチのクラブ仕様で、はい、やって、なんかすごい喜んでもらえて、
はい
はい、またなんか機会がありそうでよかったです。
すごいですね、はい、自分で持ってって自分で設置して自分でプレイしてるんですよね。
そうです、デリ DJ
屋台ですね
いやほんまそうですよね。
いや、はい、素晴らしいですね。
なんかこれ全部その、ね、手で持っていくの大変やったんで、
はい、
もうそういうなんていうんですか、もう車の後ろに牽引する屋台みたいになったら楽ですよね
なんかすごいですね、はい、
という感じで、はい、なんかねそういう機会があればちょっとこの先もいろいろ機会が増えていきそうなんでね、ちょっとお昼の DJ のイメージをちょっとつけていこうかなと、
はい、いいですね。テニスコートと DJ が今回結びついた、
ね、そうです。
結婚と DJ は結構前からね二次会とかでありますけど、
はい、
テニスコートってのはやっぱいいですね。
そうなんですよ。なんかね結構スポーツと音楽っていうのも最近来てて、ストリートカルチャーだと割と前からあるんですけど、テニスとかって結構こう紳士のスポーツ で、
ね、
あんまりそういうのなかったんですけど、最近は試合の途中とかにも音楽こう流したりとか、はい、なんか出てきてるみたいで、割とやっぱ重宝され始めてるんじゃないかなと。
バスケットボールとか、
はい、
あとはカーレースとかは DJ が入ってることをなんか聞いたことがあったり見たことがある気がするんですけど、はい、それ以外ってあんまないですね。
そうなんですよね、はい、なのでちょっと今後ねそういう営業を増やしていけたらなと、
そうですね、
はい、思っております、
はい
はい、ということで、まだですねちょっとご紹介できていない、1期生のメンバーのご紹介をしてですね、
はい、
で1期生のイベントもちょっとご紹介できればなと思うんですけども、
はい、
今回はですね、メビウスさん、
はい、
はい、最年少ですね、はい、なんと19歳で門を叩いたということでですね、
なんかメビウスさんが練習会に来ると、
はい、
ドリンク付きで勉強会のチケット4000円を支払いしてもらってるんですけど、
はい、
なんかいつもシャンメリーが出てきてで、はい、乾杯の練習をしなきゃいけないからといって、
はい、
メンターのバッタさんが、はい、ちょっとちゃんとパンってやるね、パンと、
はい、そうですね、手ほどきしてるみたいな。
そうですね、パーティー感がすごいあるシャンメリーでね、はい、
そうですね、
は
い、メビウスさんは結構ね練習熱心で、もうすごい毎回ね、はい、なんか新しいテクニックを披露してくれて、みんなを、ね、興味津々で見てるんですよね。
はい、
はい、ということでちょっとじゃあメビウスさんのインタビュー聞いていただきましょう。
はい、はい、今日はですねメビウスさんに、はい、インタビューしたいと思っております。
はい、お願いします、
はい、お願いします。ではですね、質問第1つ目、DJ を始めようと思ったきっかけは何だったんですか？
2013年くらいにウィニングイレブンっていうサッカーゲームが出てたんですけど、はいはいはい、そこに搭載されてるアビーチのウェイクミアップっていう曲があるんですけど、はい、その曲からすごいかっこいい曲だなと思って、
そうだったんですね。アビーチって世界変えましたよね。
世界変えましたね。
すごいですね。曲を聴いて DJ やろうかなって思ったってことですよね。
そうですね。どんな人がやってるのかなと思って、アビーチって人がこんな DJ っていうものをやってるっていうことで、
ね、そうだったんですね。はい、では質問の2つ目、自分が今一番好きな曲を教えてください。
はい、これはパニックアットディスコさんの High Hopes っていう曲があるんですけど、
はい、
すごい。受験期にすごいなんか病んでた時期があるんですけど、はい、その時に聴いて歌詞見たりしてすごい元気が出て、そこからずっと好きな曲になってます。
自分が DJ する時は使ったりしますか？
いや、ポップスなんで使いたい
聞く方が
んですけど、ほぼ聴く方、
ね、そうなんですね。 DJ で使う曲でなんかおすすめあります？
DJ で使う曲、
メビウスといえばみたいな曲あります？
ただ最近フューチャーハウスとかフューチャーバンスっていうジャンルがやっぱ好きなんで、
はい、
ドロップガンっていうアーティストさんがいらっしゃるんですけど、そこのファイアブレスっていう曲があるんですけど、
はい、
それはすごい。
どういう意味で使いやすかったりするんですか？それとも曲がいい？
曲が本当かっこよくて。
ああ、そうなんですね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。
ぜひお願いします。
はい、そして、質問の3つ目、お家の DJ 機材環境を教えてくださいということなんですけれども、はい、
PCDJ の DJ 線が1個と、
はい、
ターンテーブルの PLX500 が2つで今。
お、ターンテもあるんですね。
ターンテもあって、はい、
フル装備ですね。
フル装備でやってます。
そうなんですね。でもなんかお家の騒音問題とか大丈夫そうですか？結構ね、あの DJ って私もなんですけど、音うるさいってよく言われるんですよ、マンションで。結構ね、あのターンテとか低音出ちゃうんで、どうですか？
そうですね、
練習しづらい。
最近はちょっといろんなことがあったんで、まあ、はい、練習はしづらいです、
ね。あ、そうなんですね。はい、あとですね、質問4つ目、練習時間は1週間に何時間ぐらいですか？
週間にだいたい2日に1回で2時間くらいやってるんで、そう計算するとだいたい6、7時間くらいです、ね。はい、お
ー、メビウスさんどんどんテクニックが上がっちゃってて、もうちょっと聞いただけで元からこういう曲なのかなって、最近ミックス聞いても自然すぎて思っちゃうんですけど、すごい練習されてるんじゃないかなっていう感じがしてました。そうなんですね。時間でも結構取れてるんですね。
そうですね、まだ学生なんで、はい、そこはなんとか。
素晴らしいです。はい、では質問の5つ目、曲はどうやって探しますか？
これはまあいろいろ、まあ方法があるんですけど、
はい、
最初にやってたのは YouTube とかで、そのやっぱトゥモローランドとかそういったフェスティバルの曲が聴いて、
はい、
よかったなっていう思うアーティストさんとかを調べてみて、まあ、ビートポートとかで買うっていうのをしてましたね。
あ、そうなんですね。聴くのはどこが多いんですか？サウンドクラウドとかミックスクラウド、 YouTube ですか？
YouTube とか Spotify がやっぱ聴くのは多いですね。
あ、そうなんですね。なんか今日レコードを、あの DJ 練習会にメベスさんをお持ちいただいたんですけど、 あれはどこで手に入れたんですか？
あれは HMV ブックスさんのオンラインストアで買わさせていただきました。
なんかレコードで持っておきたいなって思って購入をしたということなんですか？でデータでも販売はもちろんされてると思うんですけど、
せっかくなんかターンテーブルも買ってレコードを再生できる環境があるんだったら1個目は買っとこうかなと思って買いました。
沼に手を出してしまった瞬間ですね。これが、はい、ではですね、質問の6つ目、 DJ に関してご自身の現在の課題はどんなことですか？
課題はやっぱり ロングミックスとかが雑になるところ と、はい、僕がそもそも人とそんな喋れるような性格じゃないんで、
はい、
そこのコネクションをつながりを作るのがやっぱ難しいなって感じてます、
はい、そうなんですね。なかなか客観視しておりますね厳しいですね自分に、はい、ではですね、あと私から質問なんですけど、はい、ミビウスさんの、まず、DJ スタイル、自分が思うこういう音楽が好きでこういう DJに、まあ、なりたい、もしくは、なろうとしているということをですね、ちょっとラジオのリスナーさんにお伝えしていただきたいんですけれども、
スタイルとしてはやっぱりそのアビーチさんから入ったってこともあるんですけど、はい、EDM をメインで、まあ、他のジャンルも少しずつやっていきたいなと思ってて、はい、まあ、やっぱり自分の曲とかも作ってその、はい、販売とかもしていきたいなとは思ってます。
トラックメイクも今ちょっとやってたりはするんですか。もう
今ちょっとだけソフト
を、おすごいですね、はい、はい、ということで今後の活躍がとても気になる、もうすでに一期生って言ってますけれどもデビューもされているということなんですけれども、はい、今日はインタビューありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、はいはい、ということだったんですけれども、
メビウスさんは結構こう、はい、なんですか、落ち着いた雰囲気で、
はい、
あんまりチャラチャラしたイメージはないんですけど、うん、なんかこう音楽に対する好奇心がすごいあって、
はい、
情熱的な DJ をするんですよね。そこが私がなんかすごい意外性でかっこいいなって思うところなんですけど。
そうですね、
どうですか、浜ちゃん、
なんか最初結構 EDM っていうことで、はい、まあ、来てやってたじゃないですか。なんかでもどんどんいろいろ吸収してて、最近はあれですよね、ミックス作る宿題もなんか2つ出してきてて、
ラウンジ系 とダンスホール系両方作
る、はい、でなんかそのエレクトロスイングをやるってことで、なんかね、オンノジさんが得意なジャンルで結構 ね、はい、人気のあるジャンルなんですけども、はいはい、やっぱね挑戦する姿勢がねすごい面白いし、なんかやっぱねスポンジのようにこう吸収していく感じ。なんでそれこそヒップホップとかもなんか結構ユキミンさんとか、はい、影響を受けてなんかちょっとねいろいろなジャンルをね手出してる感じがあって、そのうちちょっとキューベックスさんのテクノとかも行くんじゃないかなみたいな、はい、
でも練習会だとどんなジャンルの方が、はい、交互に交代して対応していくみたいな練習の仕方もあるじゃないですか、はい、その場合ってジャンルが違うんで、できたっていう経験を1回ぐらいするんですよ、
うん、
で次こういうことになった時にこの曲があればこの人の次つなげるみたいのを、はい、多分みんな練習生は用意するようになってきてるんで、はい、誰の後でもなんかそれっぽい曲でちゃんとつなげるようになってるのはすごい、
確かにな
んか練習の効果が上がってきたなって感じしますね、
はい、そうですね、はい、はい、ということで10月30日、
はい
はい、渋谷のビオレッタでファーストインパクト、
はい、東京 DJ 部の1期生のデビューイベントです、はいはい、こちら渋谷のビオレッタ で、
はい、2時からでしたっけ、2時から8時ですかね、はい、
そうですね、
はい
はい、
ということで、はい、
ぜひ興味のある方は足を運んでみてください。全10回のカリキュラムをね、はい、こなしてきた、はい、最初はね初心者の方もでしたけれども、はいはい、
そうですね、自分たちで今回オーガナイズまでやってということなので、ぜひね、はい、見に来ていただければと思います。
またね2期生の募集もしていく予定なので、
はい、
どんな雰囲気なのかなとか、どんな人がいるかなっていうのが、
多分これを公開する頃には募集は開始されてるかと思うので、
はいはい、ぜひちょっと検討中の方も
雰囲気を
見にぜひ来てください。
そうです
ね、そして私たちもね気軽に声かけていただければ、
そうですね、全然もう、はい、喋りやすい人ですよね、僕らね、
はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい
はい、ということで本日のテーマなんですが、
はい、
はい、以前ですねお便りをいただいていたんですけれども、
はい
はい、ちょっともう一度ご紹介するとですね、
登
坂さんという方がですね、はい、お便りくださっていまして、別府さんが元メタルバンドでやってたって話とか興味ありましたとかね、はい、いただいててですね、その中で企画を持ち込んでいただいてまして、
はい、ありがとうございます、はい、
フェスの歴史ということでですね、はい、ラブパレード以降のクラブミュージックに関するフェスの話ですと、
はい、
国内のメタ もや、エレクトログライドとかも恥ずかしな、この辺の私たち知識終わっているので、ぜひ DJ の立場からお話を聞いてみたいですということでですね、
はい、
はい、ちょっとこのラブパレードというキーワードが出てきましたので、今回ちょっとご紹介しようかなと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで、フェスの歴史1ラブパレード編です。はい、ラブパレードはご存知ですか？
名前は聞いたことあるんですけど、ちゃんとは説明できません、私は。
はい、はい、ちょっと僕もですね、ちょっと動画を一度見たことがあるぐらいで、あまり詳しいこと知らなかったので、ちょっと今回調べてきました。
はい、
はい、ラブパレードは毎年7月にドイツで行われていた世界最大規模のレイブであると。はい、
過去形なんですね。
そうですね。はい、でレイブと言いますと、以前イギリスのお話とかもありましたけど、
はい、
はい、まあね、外で結構こうお酒と音楽と、まあ、ドラッグだったりとか、まあ、いろいろこう、ね、若者が、はい、集まって楽しむみたいなものなんですけども、はい、はい、ラブパレードもまあその一つであるということですね。で、歴史がですね、1989年なんで、はい、結構前ですよね。
そうですね、
30年
前ぐらいですね、
はい、以上前ということなんですけど、はい、で当初ですね、ベルリン、ドイツのベルリンですね、
はい、
はい、DJ であるドクターモッテさんっていうドイツの DJ さんなんですけども、まあ、この方がですね、まあ、始めたというふうに言われておりまして、で最初は150人ほどの小さいパレードだったそうですね。で、その後毎年参加者が増え続けまして、ピークの1999年には国内外から最高の150万人を動員したと。150万人ですよ。その1回が、
ね、
はい、最初の150人から150万人に成長したわけですよね。
右肩上がり、
はい、なんかもう150万人ってちょっとなんか
想像できないですね。
おかしい数字じゃないですか、はい、なんか昔グレーのライブで10万人ライブとかでもすごいなと思ったんですけど、なんか桁が違うなっていう、
ね、
はい、かなり歴史的にも知られるような大規模なイベントになったわけなんですけども、はい、パレードという名の通りですね、本来は政治的デモ行動として、政治当局にも開催を認められていたと。ちょっとこの何なのかっていう話が出てきてるんですけどね、うん、はい、まあ、この辺はちょっとドイツの歴史とかも絡んでくるので、その辺を紐解いていきたいなと思うんですけど、はい、はい、まあ、ちょっとざっくりちょっと概要を説明するとですね、ドイツのベルリンでその開催をされていまして、
はい、
6月17日通りという、まあ、大きな通りがありまして、でそこをですね、めちゃめちゃ大きなこう改造した車ですね、サウンドシステムなんで、そのスピーカーとか DJ ブースを積んだパレード用のでっかい改造した車が、その道路を、まあ、ゆっくり動いていくわけですよ、はい、でその周りを、まあ、お客さんが取り囲んで、音楽を聴きながら、まあ、お酒を楽しんだりするみたいな、そういう感じのとこですよね。練り歩く感じなんですよ。
みこしみたいなこと
ですね。まさにまさにそうですね、はい、というような形になってまして、でですね、ファイナルギャザリングっていうところが、まあ、そのなんですか、ゴール地点みたいなところで、はい、まあ、そこで DJ できるのはかなり、まあ、限られた人たちで、まあ、なんていうんですかね、すごい栄誉あることなんですけども、はい、ね、日本人でもですね、石野卓球さんがそこで、
すごい、
はい、やったりしてですね、割とこう日本人の DJ も活躍していたというようなことだそうです、はいはい、この動画を見たんですよ、僕は。石野卓球さんがその DJ をするっていう中で動画がね、 YouTube に上がってて、昔の、はい、
おお、これ残ってるんですか？
多分探せば出てきます。ラブパレードで調べたら、はい、多分出てくると思うんですよね、はい、ちょっと気になる方見てみて、
面白そうですね、
はい、いただければと思うんですけど、政治的なデモ行動って話と、この音楽っていうのがこうどうなってこうなったのかっていうところだと思うんですよね。
興味深いですね、
はい、ラブパレードの始まりとドイツの関係性ということで、まずですね、そのドイツっていうのはデモが頻繁に行われているそうです。はい、市民の間ではその DJ がターンテーブルを回しながらトラックに乗って音楽に合わせて踊ったりとか、楽器を演奏したり歌ったり、変わったコスチュームを着て登場したりとか、比較的カジュアルなイベントとして扱われていますと、
はい、
なんかもう最近こう渋谷のところとかなんかやってるじゃないですか。
はい、そうですね。思想が強そうな方たちが音楽に乗せて、はい、あのラップやったり、はい、叫んだりしてるのを見たことはあります。
で、割とこう日本でもそうやってこう音楽とこう集まりみたいになってきたのは、はい、多分それドイツは日本なんでしょうね。はい。で、その1989年に始まったってことなんですけど、昔ベルリンの壁ということで東西にドイツが分断されていたという歴史があって、はい、それが崩壊したのが1989年なんですよ。で、西の方が、まあ、アメリカを中心とした資本主義経済で、まあ、割と自由だった方なんですけど、はい、さっきデモって話があったんですけど、はい、デモという形にするとなんか許可が下りて、なんならお金とかも援助してもらえるという、ちょっと不思議な制度がドイツにはあったみたいなんですよね。はいはいはい、なので、音楽イベントではなくてこれは政治的なデモだっていうことで、その正式に許可を取って始めたっていうのがきっかけなんですよ。
そうなんですね。
はい、だからドイツというそのなんていうんですかね、あの国 の、 まあその歴史とかドイツならではの、まあ、なんていうんですかね、きっかけだったって感じですかね。で、まあ、それで150人でスタートしたっていう話なんですけど、そのスタートしたその秋にベルリンの壁が崩壊したと、はいはい、東ドイツの人とかも次の年からまあやってくるようになって、ドイツ の、 その統合の象徴みたいな、みんなでこれからドイツ盛り上げていこうみたいな、それでこう一気に人がこう集まってきたみたいな、ね、っていうことで、年々人が集まってきて、ものすごい人数が集まるようになったっていうことみたいですね。すごいですね。だから戦争を経て分断されてたみたいなところと、まあ、デモっていうその政治的な主張と、そうなんですよ、はい、もう全然そんな話知らなかったんで、ただ単に音楽盛り上がってるって感じだと思ったんですけど、はい、でなんかそのどれぐらい派手なイベントだったかというと、なんか当時その現地の人にインタビューした記事があって、
はい、
ね、愛を感じるイベントというコメントでですね、耐えることないテクノ音楽のビートや、幻覚剤のエクスタシーでハイになった人たちがノリに乗ったスローダンスが毎回おなじみのものだ、性に関する全てを解放しリラックスするという態度をすっかり定着したと、はい、ちょっともう乱れに乱れている感じみたいだったんですよね。
なんか何でも規制される前ってそんなことになります
よ
ね、
はい、イギリス の、 そのレイブ禁止も、まあ、結構それに近い感じだったんですけど、ドラッグが蔓延して治安が悪くなってって感じだったじゃないですか、はい、まあ、それとでもそれの規制がまだドイツは緩かったから、ドイツにどんどん流れていって、ドイツならっていうことで、多分そのドイツだけじゃなくてそのイギリスで禁止されて、こうなんかレイブに行きたかった人たちも押し寄せたみたいな、そういうことで多分人が多く集まったんでしょうね。でなんかそのドイツのボジャーナ・ジョルジョビッチさんがですね、まあ、その現地で、まあ、お客さんとして来てた方みたいなんですけど、
はい、
体にぴったりとしたドレスを着て、その通りを歩くとですね、もう男の人に声かけられまくると、はい、で、軽く受け流しながら次の出会いに向けて歩き出したと、はい、で、カクテルを販売するスタンドのそばで馴れ馴れしい男とキスで交わしたと、
はい
はい、だからもういろんな人が言い寄ってきて、はい、もう好みの人を見つけてはもうイチャイチャしてみたいなことを繰り返していくと、で音楽とドラッグもあってみたいな、まあ、天国みたいな感じだったんですかね。
いやなんかそういうパーティーに参加したことがないので、あんまり共感はできないんですけど、ちょっと憧れはありますよね。
いやなんかちょっとね気になりますよね、どんな感じなんやろっていうね、はいということでですね、まあすごいこう、まあ、乱れに乱れて、まあ、年1回のお祭りって感じでですね、はい、まあ、すごい人数が集まってたわけなんですけど、まあもうこのね東京 DJ ブレディオをお聞きの皆さんならわかると思うんですけども、
はい、
こう盛り上がりに盛り上がった後に何が待ってるかということですねこれ絶対これ毎回オチのようにあるんですけども、はい、案の定ですね、人が集まりすぎて、もうそのなんていうんです、元々はその政治のデモって話で許可取ってたわけじゃないですか、
はいはい、
でもそのやっぱ政府からこれデモじゃないですよねっていう話になってきて、そのお金もその出してもらえなくなったんですよね。 はい、なので、資金がちょっと足りなくなっちゃって、はい、開催が厳しくなってきたということで、うん、何度かこうお休みの年もあったみたいなんですよね、はい。で、まあ、その中で、フィットネス事業やってる会社さんがスポンサーになってくれたりとかして、まあ、再開できた年もあったりとかって感じだったんですけど、結構飛び飛びになっていくんですよね。でももはやそのベルリンで開催させてもらえなくなっちゃって、はい、でドイツの他の地方のところで、まあ、開催してほしいっていう地方があったりするわけですよ。お客さんいっぱい来るんで観光としてね、はいはい、っていうので、まあ、他の地方でやらせてもらえるとこ探しては、まあ、やっていくってことでなんとか継続してたみたいなんですよね、はいはい。なんですけど、まあ、いよいよやっぱりその辺でも厳しくなってくるっていうところで、最後ですね2010年デュースブルクというところで開催しますということで、はい、決定をしたと。そこでですねちょっと悲劇が起きてしまうんですね。なんか昔のそのなんていうんですかね、貨物ターミナルみたいなところの跡地でやってたらしいんですよ。なんでその線路とかがあってそのトンネルがあったりするところだったんですけど、なんかそのトンネルがちょうど入り口になってたらしくて、でトンネルの入り口からトンネルの出口にかけて、まあ、歩いていくっていう感じだったんですけど、はい、トンネルの出口あたりでこう人がどんどんなんですかね、こう先に進めなくてこう滞留し始めると。でもどんどんどんどん人入ってくるんで、はい、人がこう押されに押されてもうギュウギュウになってきたんですよね、
はい。
でそこでなんかその斜面があってそこにこう人がどんどんどんどんこう押し寄せられて、こう倒れてしまってですね、それでなんかちょっと圧迫してこう亡くなられる方とかが出てきて、もう大惨事になっちゃうわけですよ。
押すな押すなみたいな感じになっ
ちゃうんですね。いやもうそうですね、でももう人が後ろから来てるんでもう何も身動き取れないですよね。はい、でそれで21人ぐらいの方が亡くなって500人以上の方は負傷ということで、もう大惨事なわけですよ。とはいえいきなりそれでなんかその開催中止しますというと、もう他にもその犠牲者が出る可能性があるんで、一応イベントは開催継続して続けながら、まあ、事態を収束させていくみたいな感じで、はい、一応その続けはしたんですけど、はい、まあ、このもう大事故が起きてしまったということで、まあ主催者からもう今後は開催しないということで、2010年を最後に終わってしまったイベントということなんですね。はい、なのでまあね、やっぱり結構その日本でもいろんな大きなイベントとかだったらこう人がこう押し寄せないようにいろいろこうなんかポールが立てたりとか、かなりこうね警備員の人が誘導してるじゃないですか。そういうのもこういう事故の教訓なんですね、はい。まあ、ということでですね、ちょっと残念ながら開催終了してしまったんですけども、まあ、ラブパレードが最後に、まあ、ドイツにもたらしたものは何だったのかということで、まあ、その関係者の方とかが語ってた話がネットにも書かれてたんですけど、もともとドイツはですね、その第二次世界大戦とか、まあ、そのナチスドイツみたいなイメージもあって結構ドイツって暗いっていうイメージがこう世界的に持たれてたというところで、ラブパレードのおかげでですね、あとその当時テクノが出始めて、なんかテクノといえば ドイツのイメージ結構あると思うんですけど、そうですね、はい、それドイツがそのラブバレードと、まあ、テクノという新しいカルチャーのおかげでですね、世界的にもまあ、印象を変えることができて、すごいその恩恵はあったというふうに語ってますね、はい。で現在でもですね、まあ、そのラブバレードは終わってしまってますけども、はい、ベルリンのそのところではですね、他の LGBTQ のイベントがずっと開催されたりとか、まあ、いろんなデモは引き続き開催されているそうですね、はい。
すごい参加者が多くてあまりにもこう盛り上がりすぎて圧死してしまった最後な感じが、
はい、
なんか悲しいなと思っていて、
はい、
盛り上がりすぎちゃうと制御できないところまで行ってしまうものなんですね。なんか適度に楽しめたら何十年も続くイベントになれたのかもしれないんですけどね、やっぱり
そうですね、
バランスって難しいんでしょうね。なんか下火になって終わってしまったんだったら、うん、なんかしょうがないかなと思うんですけど、結構求める人がいてなんかこう愛にあふれるパーティーだったのに、
はい、
ね、やっぱちょっと人の命がなくなってしまうとかってなっちゃうと、
はい、
主催者の方はねちょっと続けていくことは難しいかなっていう判断になると思うんですけどね。
そうですね、まあ、日本でもまあそういう、まあ、フェスとかじゃないにしてもやっぱり人が集まりすぎて何か事故が起きてしまったりとかっていうのはやっぱあったりしますし、
そこが抜けたとかね、 ましたからね、はい、かっこいい
そうですね、なんで、まあ、やっぱり安全に、まあ、治安よくっていうのはやっぱり一番大事だとは思うんですけど、まあ、なんていうんですかね、やっぱこう、ある種の熱狂みたいなものはこう無秩序のところからなんか生まれてるみたいなところもありますよね。はい、まあ、実際イギリスに帰省されてるのから、まあ、なんていうんですかね、それを逃れるような形でドイツに押し寄せたみたいな経緯もあったりもするので、はい、
やっぱり音楽って最終的にはこうラブ&ピースに向かっていくんだなっていう、
そうですね、
気がしますね、
はい、なんかちょっと悲しい感じになってしまったんですけどもちょっとまあ今回はドイツのラブパレードを特集したんですけども、
はい、
はい、
150万人も集まるフェスってやばいですよね。
だって日本の結構地方の大きな都市の人口ぐらいですよ、150万人ってなったら、
うん、それも全世界から集まってるんですもんね。
はい、
なかなかですね。
そうですね、なんでちょっとねこの先、はい、まあ、他のちょっとレイブとか、まあ、このなんていうんですかねシーンを取り上げてほしいってことなんで、ちょっとラブパレード以降の世界の、
はい、あ、これはワンですもんね、
はい、もうちょっと定期的に取り上げていこうかなと思っております。はい、ということで次のコーナーいきます。
奇跡の一曲のコーナーです。今日はアマちゃんの曲を紹介していただきましょう。
はい、ちょっと紹介させてもらいますね。はい、
はい、
かっこいいですよね。ちょっとブレイクビーツな感じの、うん、
なんか周辺使われてなかったですか。
よくご存知ですね。これね、いろんなところで使われています。はい、なんかね、この曲、まあ、それこそ最初にお話しした結婚式で使ったんですよ。っていうのも、その結婚式でこんなんかけたらええってなるじゃないですか。じゃないですけどあのファッションショーの時間があって、ファッションショーの時にこの曲を加工して使ったんですよね。なんか一回提案したんですよ。これともうちょっとこうディスコな感じの曲、はいはい、2曲をファッションショーに加工して提案したら、どっちも使いたいってことで、こうファッションショーでこうなんかグループが出てきて、でどっちか選んでもらって、結構ね半々でこの曲もね使ってくれたんですね。
かっこいいですね。
かっこいいじゃないですか。はい、で、この曲はですね、アーティストを、ね、ご紹介します、はい、ちなみに僕はこの曲を滑らない話あるじゃないですか、
はい、
としまつもとの、うんうん、あれのなんかすごいでかいゴールデンみたいなやつで登場シーンに使われてましたね。あ、はい、
そうなんだ。
ひとしいまつもとみたいなやつの時にこれがカーッと流れてるみたいな、はい、このルナティックカームというアーティストなんですが、はい、この人たちの、代表曲なんですよね。はい、曲名が Leave You Far Behind という曲なんですね。はい、1996年に結成されたイギリスの電子音楽グループということで、このジャンルはですね、ビッグビートというジャンルになります。はい、なんかちょっとこうブレイクビーツとテクノが掛け合わさったような感じですビッグビートって言うんですけど、割とプロデジーとか流行りましたよね、うん、その辺の、はい、時期に登場したアーティストで、この曲がですね、まあ、最初はなんかそのレーベルがあんま調子良くなくて、はい、あんまなんかこう売れ行き良くなかったらしいですよね、イギリスでは。
そうなんですね。
はい、でもこのアーティストがですね、まあ、アメリカじゃ売れ、アメリカ行ったら売れんじゃないかってことで、うん、アメリカの方に進出したら、うん、なんとですね、すごい注目されたそうで、はい、アメリカの方向いてたんですかね。
はい、
でこの曲はですね、さっきその CM の話もしてましたけど、映画だとマトリックスとかチャーリーズエンジェルとか、まあ、結構ね有名どころでも使われていて、うん、まあ、かなりだからそのどっかで聴いたことあるって感じの曲だと思うんですよね、うんうんうん、はい、でこのアーティスト自体もそのビッグビートの代表として、まあ、結構まあ、こう映画だけじゃなくて、あと、テレビゲームとかにも楽曲多く採用されてたみたいですね、はい、ということで今日は、ルナティックカームの、Leave You Far Behind という曲をお届けしました。
はい、
はい、お便りのコーナー、
リスナーさんからのお便りのコーナーです。
どうでしょうか、
お便りは来ておりますでしょうか。来ておりません。
残念ですね。
このコーナーでは皆さんからのメッセージをご紹介させていただいております。はい、メッセージの送り先は LINE 公式アカウントアットマーク東京 DJ、 こちらをですね、お友達追加していただいて、メッセージを送っていただくと私たちが確認できますので、ぜひぜひ気軽に感想やアドバイス、また何か面白いテーマなどの、はい、ご提案もお待ちしております。はい、イベント告知のコーナーです。はい、もう一度東京 DJ 部1期生のイベントの、はい、告知をさせていただきます。10月の30日、時間は14時から20時ですね。はい、出演者はですね、リカちゃんと天井無休さん、キューベックさんと、あとはメビウスさんの4名ですね。はい、
リカちゃんさんはあれですね、もともとユキミーさんだったんですけど、名前がね、はい、ちょっと変更になってますね。
そうですね、はい、インタビューした時はお名前が違うかしら、ね、
ユキミーさんで、はい、そうですね、
はい、ドイツ人物ということで、は
い、ヒップホップがいい感じの R&B と、
なんかいろんなジャンルが揃ってて、はい、面白いパーティーかもしれないですね。
そうですね、はい、
はい、これが毎度、はい、遊びに来てください。
はい、
はい、このレディオはSpotify ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、アンカー、ノート、ミックスクラウド、レック、ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントをお友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在は2期生の募集、またプレゼント企画や音楽に関する豆知識なども配信しておりますので、ぜひぜひ音楽に興味のある方はご登録をよろしくお願いいたします。またこのラジオへのご意見ご感想もこちらの LINE 公式アカウントから受け付けておりますので、ぜひ気軽にメッセージしてみてください。またこのレディオは現在協賛してくださる方を募集しています。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。ご興味のある方は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
AMA でした。